なんか、前思ったことあったんだけどな、何だったかな。あ、そうだ。誰だったかな、森田さんだったかな。
うん。
なんかの回で、その、年の割にこう、無責任っていう。ああ、
言ってましたね。多分森田さんですね、それ。
森田さんだよね、発言があったんだけど、うん、あのね、まあ、リーナスとかもさ、最近もちょっと話題になっててさ、
うん、
ボロカスこう言ってたりとかしてさ、言うと、日本の人とかはさ、ブログとかでもそうなんだけどさ、そう、立場を、影響力がある人は、こう、ちゃんとこう、立場をわきまえて、こう、いろいろ言った方がいいとかさ、
はい、
っていう話がこう出るわけ、
うん。
なので、こう、それの裏返しが、まあ、年の割に無責任っていう感じなんだけど、
うん、
要するに、権威主義なんだよね。
え、それはどこがですか？日本がですか？
そう。要するに、そういう、こう、影響力がある人とか、松本さんとかさ、
うん、
まあ、そういう影響力のある人がさ、こう、ちゃんとしないといけないっていうふうに言うのは、そこの権威、そこに権威を見出したくて、そういう人がめちゃくちゃなことをしてほしくないわけよ。
うん。
適当なこと言われるとさ、なんか、なんていうの、乱れるっていうかさ、
はいはい、
こう風紀が乱れる的なさ、
うん、
いう感じでこう言おうとしたりとかして、こう制限しようとしたりするんだけどさ、
うん、
よくないんだよね。
それわかります、うん。
うん。松本さんとかは、松本さんはさ、人格者だからさ、あんまりめちゃくちゃなことはこうね、リーナスみたいなあんな暴言はこう吐かないにしてもさ、
うん、
やっぱ言いたいことはさ、なんか自由に言えるべきなんだよね。
はい、
そんな立場の人がそういうことを言うべきではないみたいなさ、
うん、
そういったことでなんか権利をこう奪っちゃうっていうこと自体もおかしいし、リーナスが言ってるんだから正しいんだみたいな風に思うことも間違ってんだよね、
うん、
松本さんが言ってるんだからみんな聞こうっていう風に思う必要は全然なくて、うん、松本さん分かってないねっていういうこと言ってたらさ、そうやって言えばいいだけでさ、
はいはい、
そこでなんかこう、立てまつってさ、こうね、なんか偉い人っていうことにする必要は全然なくて。
うん。
うん、なので、まあ日本はまあ年が結構大事な社会だからさ、言葉とかもそうだしさ、
うん、
まあ儒教なのかな、よくわかんないけど、年いってる人は偉い人だからさ、そこの人がそういうめちゃくちゃなこと言っちゃダメだっていうことになりがちなんだけど、うん。それは、権威主義なので気をつけないといけないよっていう。
ああ、でもそれの裏返しというか、その多分松本さんの話かわかんないですけど、なんか Ruby コミュニティとかデベロッパーコミュニティにコードオブコンダクトを作るべきだっていうイシューが上がったんですよね。
ほう。
あ、それ知らないですか？
知らない。
あ、その背景を知ってて今話してるのかと思いました。
あ、違う、知らない。
それで、
うん、
まあ、かなりそのイシューは荒れて。まあ、今まで Ruby のコミュニティってまあみんないい具合にやってるからやりましょうやっていう感じだったんですけど、
うんうん、
まあ最近のこのアメリカ含めそのカンファレンスの風潮として、まあみんながいい人だったら警察いらないんで、悪いことしたやつはちゃんと罰せられるようにしましょうっていうのが一応こう流れなわけですよ。
なるほどね。
だからイベントとか行ってもちゃんとコードオブコンダクトがあって、こういうことしたやつはカンファレンスの会場から追放されますよとか、今後スピーチする機会与えられませんよとか、そういうルールがあるわけですね、
うん、
でそういうルールをオープンソース用にそういうルールを作ってる人がいて、でいろんなコミュニティにこのルール作ったんでみんな使ってくださいって言ってやってるんですよね。
へえ。
でそれをまあ Ruby のコミュニティにも使ってくれっていう人がいて、でも今まで前からこう Ruby のコミュニティに参加してる人はそんなのはまあ言葉狩りだとか表現の自由を奪うとかいう話になって、でも今度そのルールを使ってほしい人は今まで Ruby にコミュニティはそういうなんか男ばっかりでなんかこのマイノリティの人が参加する余地がないとか、こういうコードコンダクトがないから今まで参加できなかった人がいっぱいいるんだから、そういう人たちがちゃんと参加できる土壌雰囲気を作るべきで、そういうのを明文化すべきだっていう、そういうバトルがあったんですよ、ずっと。
なるほどね。いいじゃん、
はい、まあそれはその流れというかその議論はまあ良くて、
うん、
でもその提案されてる議論ルールは結構厳しいルールで、まあ誰でやろうともそういうルールを犯したりとか、そのなんだろうな、そのコードオブコンダクトを何回も意図的に守んなかったりしたら追放されるみたいなルールがあって、でまあ松本さん的にはそういうなんか厳しい罰則を与えるのはよくないと、
うんうん、
みんなが努力するでいいじゃないかみたいな感じだったんですよ、
うん、
まあ、ちょっとあの僕は松本さんの意図をはっきり理解して言ってないんで違ってたら申し訳ないんですけど、
うんうん、
で、あのじゃあコードオブコンダクトは必要なの分かったから、ちょっと時間をくれって言って、で先週ぐらいにあのポストグレスのコミュニティが昔使っていた、最近まで使ってたコードオブコンダクトをルビーのサイトにアップしたんですよね。
なるほどね。
でそれはでもすごい緩いコードオブコンダクトで、
うん、
まあ、みんなよくいいあの雰囲気を作りましょうとか、新しい人が来た時にあの、まあ、汚い言葉遣いをしないようにしましょうとか、まあ、ちょっと正確なあれじゃないですけど、まあ、そういう感じでその悪いことをあの罰則はあまり規定してない感じだったんですね。
ほう、なるほどね。
でコードオブコンダクトを作りたい人はちゃんと罰則がないと意味がないと、そういうのを守んなかった時にどういう風な制裁があるのかを規定しないと、こんなのはただの言葉であって実行力が全くないからダメだっていう批判をしていて、
確かに
っていうのが先週ぐらいの話かな。で松本さんはそういう風にあそれをアップしてリンクしたら、もうツイッターでお前にはがっかりしたみたいなツイートがバンバン来てあの松本さんはその Ruby を作ったんだから、あのちゃんと人格者として振るわなきゃいけないし、お前がそのエキザンプルとして振る舞わなきゃいけないんだとか言って、
うんうん、
そういうことを言われて、もう松本さんは分かんないですけど、ちょっとそういうのを若干愚痴ってるみたいなツイートがありましたね。
うん、まあ人格者だと思うけど、
うん、
作ったんだからお前がね、あの規範になってあれしろなんて言われることではないよね。
そうなんですよ。
好きなことやれば別にいいし、うん、あのコードコンタクトみたいなやつがないとダメだっていうのは、まあほぼ人数が増えると当たり前でさ、
うん、
ね、1億人とか2億人になったら法律が必要になるのと同じでさ、
うん、
絶対必要なんだけど、まあ法律に罰則がなかったらね、あの拘束力がないから意味ないっていうのも全部その通りだけどさ、
はい、
いっぺんに全部やると良くないっていうことも、ね、経験的に知ってるからさ、
うん、
だからそれはまず緩くやっていくっていうのは一つのやり方だと思うけどね。
そうだからみんなあのコードオブコンダクトがあった方がいいだろうっていうのは多分同意してるんだけど、
うん、
いきなりそのすごい、まあ、厳しい罰則があるようなものを導入するか、まあ、徐々にバージョン1としてとりあえずガイドラインみたいなのを出してこれからどんどん良くしていこうみたいな感じなのかっていうのは多少意見が割れてて、
うん、
まあ、松本さんとしてはそのとりあえず今はバージョン1だからっていうのでアップした感じなんですよ、
ね、いやもう全面的に僕はそれでいいと思うけどね、
うん、でなんかね、うん、そのコードオブコンダクトってコードって言ってる割には実行力がないってところがすごい批判されてるらしくて、
うんうん、
なんか最近あのガイドラインっていう風になんか名前を変えたみたいに、
うん、
なんか変わったのかな分かんないけど、
なるほど、
うん、まあ、そういう話がありましたよ。
へえ、なるほどね、
うん、まあ、松本さんもすごいだから、まあ、大変だろうなってすごい月並みな意見ですけど
でもしょうがないよ、そんな Ruby みたいなもん作っちゃったんだから。
そう、まあ、作ったものの責任っていうかね、
うん、責任っていうことはないんだけど、
うん、
まあ有名税じゃないけど、
うん、
まあ、それで全てを解決、ね、あの、解決するのはあれだけど、まあ、こんだけ世界的にね、知られてるもうフィギュアだから、いろいろともうわけのわかんない抽象されるのは、まあ、かわいそうだけどって感じだけど、まあ、今までやってきてる人だからね、それで凹んで、もう立ち上がれなくなるってことはないだろうし、頑張ってくださいねとしか言いようがないけど、
うん
うん、でもまあ、だからといって松本さんがこう自由にできなくし、ね、お前はそういうこと言うべきじゃないみたいなことを言うのは絶対に間違ってるから、
うん
うん、それもただの権威主義なんで、
そうそう、
うん、
まあ外の人はね、そのだから松本さんがそういうコミュニティとかをもうマネージするしなきゃいけないのがまあ良くないみたいなことも言っていて、まあそれは一理あるんですけど、で裏返しとしてはあのコミュニティの運営は俺らにやらせろみたいな感じで、そのまあオーナーシップをこう奪おうとしてるように見えなくもないんで、
うんうん、
なかなかそういうのは慎重に対応しなきゃいけないと思うんですよね、
うん
うん、そこはすごい難しい問題で、あまり僕もちょっと読んでてコメントしづらいなーっていう感じだったんですけど、
うん、
一応僕も書ノートの一部にはそれ入れてて、でも話すにもなかなかきっかけがないと難しいなと思ってたんですよ、うん、
なるほどね。全然気づいてない
そうですか。でもちょうどよかったですよ、うん、話としては、
うん、
そのスレッドは本当すごい荒れててね、
うん、
あの一時期モデレートされてたんですよ、あの板が。
おお、そうなんだ、
うん、まあやっぱそうやってやってるともう、まあ、2割ぐらい、2割3割ぐらいはトロールなんで、完全に
そうだね、
うん、その どっちも極端なやつが出てくるわけですよ、
うん、
もう言葉狩りしまくるやつとか、あとはそのそういうコードオブコンダクトとかを落ち着けるのはただのソーシャルジャスティスウォリアだから、
うん、
あの、ダメなんだみたいな、ヨーロッパから来たようなやつとか、本当なんかネオナチみたいなやつとかいて、
うん、
あの、なんか、ルビーってそれをレッドマインっていうあのバグトラッキングシステムにやってんだけど、
うん、
ハンドル名がヤングヒットラーとかなってて。
その時点でもうなんかちょっとやばいじゃん。
やばいやばい。
ダメじゃん。
もう完全にネオナチみたいな感じだから、
うん、
難しいんですよね。
なるほどな。まあ、知らなかった、それは。
うん、そういう事件がありましたよ。
うん、
たまたま内容的にちょっと被ってる。
いや、僕としては結構ね、なんか、なんかね、どっちの意見もわかるんですよね。
うん。
やっぱり、あの、みんなが、ほとんどの9割5分ぐらいの人は、その、いい雰囲気のコミュニティを作りたいってところはものすごい一致してるんですよ、多分。で、そのための手段としてどういうものを導入すべきかしないべきかっていうところだけがちょっと割れてて、
うん、
で、それを見てると、から、ツイッターとかってみんなね、あの、特にデビーコミュニティの人はそうなんですけど、結構日本語で結構際どいこと書いてるんですよね。
うん、
で、松本さんもたまに書いてて、
うん、
まあ、これ翻訳して、なんか間違って取られたらあんま良くないんじゃないかな、みたいなことをたまに書いてるんで。
うん、まあね、日本語で書くのは結構そういう意味では、怖いよね。
そうそうそう。いや、わかんないと思って書いてると思うんですけど、うん、そこだけ切り取って翻訳されちゃうとちょっと難しかったりするんで。
う
ん、
そうね。そういうのは、ツイッターとかには書かない方が安全だろうね。うん、
とか思ったりしましたけど、
うん。僕は基本的にレーシスト意見は Facebook にしか書かないようにしてるけどね。
うん、プライベートな領域で。
そう、プライベートなところではレーシストだから、ただの。うん、日本語で書く意見は大体レーシストだな、うん。7割ぐらい日本語で書いてるのはレーシスト。3割ぐらいはただの日本人しかわかんないゴシップ、うん。それ以外の意見は全部英語で書いてるな。どこでも、
うん
うん。英語で書かないと読めないしね。
まあなんだろう。日本語で書いてそれがいいというか、良いと思ってしまうのは、なんか、暗黙のあれがあるのかな。
いや、みんなレーシストだからさ。
そうだよね。
そう。みんなレーシストだから、日本語でレーシスト的なことを書いて、それでなんか、カタルシスを得るっていう感じじゃない？
多分、だから日本語でレーシストなこと書いても、お前それはレーシストだ、お前には失望したみたいなことを言う人はあんまりいないんだよね。
うん。みんな同意してくれると思う。
それはあると思うんだよな。
そう。うん。なので安心してっていうか、まあ、フレンドオンリーで日本語で、うん、ふざけんなってこう書いても、まあ、そんなに怒られない。
でもさ、なんか、日本語がわかる友達いるじゃん。
いる。
大きいお友達とかがコメントしてくるじゃん。
するね。うん、それはちょっとめんどくさいんだけど。うん、
そうそう。
まあでもそこはキャラでカバーって感じかな。
うん。
会った時に。
そうだね。
うん。まあ、大変だよね。僕、昔、ちょうど20年前に日本にいた時にさ、
うん、
ハーレーのメーリングリストって作ったのね。
はい。
で、インターネットでメーリングリストでできるっていう人自体がそもそもすごいまだ少ない時代で、96年だからさ、
うん。
で、それでハーレーなんか乗ってる人だけでやるって言って、その、どこだったかな、あの、FJ かどっかで見つけたなんかバイク乗りの中のハーレーの乗りの人と知り合いになって、
うん、
2人か3人で始めたのよ。で、ホームページこう自分でこう作ってでやってて、まあハーレーってヤフー、まあその時ヤフーでみんな検索するんだけど、ヤフーでバイク趣味バイクハーレーってやると1個しかなくて、それが僕のページだったのね。
うん、
でハーレー乗りで3人とかでやってて、で4人5人ってこうちょっと月になんか1人2人増えていくわけ。どこで見つけてきたのか知らないけどさ、
うん、
なんかアメリカに住んでるんだけど、なんか日本語恋しくなって見てたらたまたま見つけましたとかってメーリングリスト入れてくださいとかって言って入ってくるっていうのやつだわけ。で徐々にこう増えてきてさ、100人ぐらいになったのかな。で100人ぐらいになるともうカオスなんだよね。
うん、
でみんななんかそういうそのなんていうのかな、混迷期だからもうみんなバンバン書くわけ。で、いろんなことガンガン書いて、いろんなこう情報交換して、こうどんどんこう友達がこう増えていくわけ。
はい。
で、人が増えてくると、まあいろんな問題が起きるんだけど、聞いたことに答えないやつっていうのが出てくるわけよ。
うん、ルールってことですか？
ルールっていうか、あの、初めまして何々ですっていうふうに言ったっき、一回も何も書かないやつ。 とか出てくると、プライベートのことを書いてるときに、全然知らないやつがそれをなんか読んでるっていうのは気持ち悪いと。
うん、
なので最低限自分が誰なのかどこで何してるのかぐらいの自己紹介をしましょうよっていうふうに言ってくる人がいる、で言い出した人がいたわけ。
うん、
自己紹介はまずそれはしようよと。
うん、
なんでもいいから。で、ね、バイク、ハーレーのメーリングリストだからさ、どんなバイク乗ってて、どんな思い入れがあってハーレー乗ってんだっていうことぐらいは書きましょうとかさ、
うん、
って言い出して、みんなで、まあそうだねっていうふうになってくんだけど、だんだんだんだんこう、ルールが増えてくわけよ。
はいはい。
で、僕は最初に作った時はルールは、大人のメーリングリストだから、ルールは特に決めないけども、まあ、楽しくやりましょう。
うん。
って書いたんだけど、それじゃ全然足らんって言って、一個ずつルールを増やしていくわけ。じゃあこれはダメだと。自己紹介、入ったらまず自己紹介してくださいとかって、こう、そう増えていくんだけど、だんだんだんだんこう、ルールがこう増えすぎると、こう最終的にね、一番こう、ひどい時は、一週間以上発言をしなかった人は、もうクビにしていくと。
うん。ロム禁止。
そう、ロム禁止。ロム禁止。一週間以上のロムは禁止。それ以上ロムしてるやつは、参加する気がないわけだから、来なくていいっていう。
すげえな。
そういう風にしていこうって。で、最初からいた人と後から入ってくる人だとやっぱ温度差が全然違う、あるわけよ。
うん。
で、最初から人たちはもうみんなさ、実際にこう、キャンプとかで会ったりとかもしてるし、みんなもう友達になっちゃってるわけ。
うん。
で、後から入ってくる人はさ、会ったこともないからさ、結構こう、ドキドキしながら話をするんだよね。
うん。
で、そうすると、まあそこでなんか、派閥みたいなこうできちゃったりとかして、もうなんかすごい大変だったね。何がどうなってるんか分かんないけど。で、まあ、返事、僕はもう毎日ね、100通、200通ぐらい書いてたかな。うん。で、いろんな人に質問答えたりとか、まあ、ハーレーのメーリングリストだからさ、こう、エンジンがトラブったとかさ、そういう話もいっぱいこう出てきて、あれはどうしたらいい、こうしたらいいとかっていうノウハウとかの話もこうできるし、
うん、
全然こう関係ない、今度キャンプ場があそこがどうとかっていう話も、すごい盛り上がるんだけどさ、で、一週間に一回は返事書かないと、クビになるから、一週間に一回は何かを書くんだけど、誰とも話をしないやつが出てくるわけ。
ああ。
最近は暑いですね、とか、一行だけ書いて終わり。
一応、ロムにならないように。
そう、ロムにならないようにだけやってて、それに対して、あ、お久しぶりですね、最近はどうされてるんですかっていう誰かのリプライに対しては何も返事しないわけ。で、一週間後に、最近バイクに乗れてないです、って書いて終わりとかさ。で、そうなってくるとさ、じゃあそれは許されてるの、いいのかって話になるじゃない。
うん。
そうなると、一週間の以上のロムが禁止だけじゃなくて、誰とも会話をしないというのも禁止。
すごいな。
質問されたら答えましょうっていう、いうようになってくわけ。
スルー禁止みたいな。
スルー禁止。で、どんどんルールが増え続けるのもバカバカしいから、ルールをみんなで決める場合は多数決で決めましょうと。
うん、
で、ルール、これをルール化すべきか しないべきかっていうのも、っていうふうにどんどんどんどんこうルールが増えてってさ、
うんうん、
それ20年前なんだけどさ、すごくない
コミュニティのオーバーヘッドがすごいね。
もうね、ハーレーのメーリングリストっていうのはすごい大変だなと思った。僕、その時はだからなんかね、僕は技術者だからさ、その、最初はね、メーリングリストに書かれたことも全部オープンだったわけ。
うん、
自動的に全部外に出てて、全部そのログが見れる。で、読みたければ読んでください、勝手にっていう感じだったんだけど、最初はね。なんだけど、これじゃあ、プライベートのことが書けないんで、外に出すのやめよう。一切外に見えないようにしようと。うん、でも、何も見えないと、入ってくる人入りにくいじゃんって言って、
うん。
じゃあ、サブジェクトだけ外に出そうって。サブジェクトは全部外からこうツリーが連なってスレッドは見えるんだけど、本文は読めないっていう風にしてくれって言われて、
うん、
で、まあ、PHP でこう書いて、ってやっててさ、
うんうん、
そういうなんかコミュニティのこう運営みたいなのは、なんか、こう、なんていうの、酸っぱい思い出っていうの？
そうだね。
なんか、うん、そういうのを思い出すね。
いや、ロムっていう言葉がそもそもちょっと懐かしいっすよ。
でしょ
う。うん。
うんうん、なんか、大変だよ。そう、人が増えた時にどうするかっていうのは。ただ、まあその時やっぱり思ったのは、まあ最低限のルールがないと、そのフェアにはできない。
うん。
僕は自分で始めてるし、最初に始めた時に一緒に行った人たちとかは、やっぱり権威になっちゃうわけ。
まあ最初から言うからね。
そう。で、僕がこうだよっていうふうに言ったことそのものが、なんか暗黙の了解というかルールになってっちゃうわけね。
うん。
うん、なので、みんなこう勝手に権威にしてっちゃうから、なんか、そういうことをなんか始めた人が言うべきじゃないみたいなことも言われるし、そうやって言うとおかしくなるとか、ね、後から来た人が入りにくくなるとかさ、そういうふうになってくし、でも何のルールもないと、ただの内輪の、内輪だけのグループになって、新陳代謝が全くなくなるんだよね。
うん、
で、そうすると、最初にいた2、30人だけの、だけが楽しくて、後から入ってきた人はあまり楽しめないで、一週間ごとにクビになってくっていう。労務禁止だからさ。うん。初めまして以外の発言がなくて、一週間後に、何々さんは一週間経って返事がないんで、削除しますとかっていう。でも削除しますっていうのをメーリングリストに書くと、なんとなく気分が悪いから、これから削除は、無言でしますとか、どんどんこう、ルールがこう、増えてく。
すごいタイラリーな感じだね。
すごいでしょ？
圧政だね、それは。
うん、圧政だよ。なんかでもすごい、でもね、何にもしないとダメだからっていうのがあって、いろいろこう試行錯誤して、で、結局、何もできなくなったんだけど。
うん。それはもう自分たちで自分たちの、あれだね、代謝を消しちゃってるよね。
うん。なので死亡しちゃったって感じ。単純に。寿命で死んだって感じだけど。でもまあ難しいよね。その、ずっとこう続けてって、みんなが楽しめるっていうのはやっぱり難しいんで。
うん。
うん、なので、多分、最初からいた人たちだけが楽しいっていう状態になっちゃうと、まあ、死んじゃうから、必ず後から来た人たちの方がエネルギーがあるんで、その人たちが楽しめるっていう方向にしてった方がいいんだろうけどね。
うん。
だとすると、最初にからいた人たちの方が、だんだんだんだん、昔の方が良かったなっていう、感じになっていくのは必然だと思うのよ。
うん、そっちの方が正しいよね。
うん。
で、古い人たちはまあ抜けていくみたいな。で、新しい世代がどんどんまた違うものにしていくっていうね。
そうそうそう。うん。そうやってやっていかないと続けていけないと思うんだよね、組織ってね。
うん。
うん。まあ、始めた人はそれでやめられないから、始めた人だけが残って、
うん、
最初の頃いた人は昔の方が楽しかったって言ってどんどんいなくなって、で、新人さんがどんどん入ってきて、どんどんどんどん盛り上がってる状態が延々と続いていくっていうのが多分、続いてくコミュニティなのかなと思うけどね。
まあ始めた人がね、辞めたらなんか無責任とか言われるからね。それはそれで。
うん、
まあ年の割に無責任っていう話だと。
そうそう、
そ
う。
それは無責任で何が悪いって言って、辞めるのがいいと思うけどね。
そうだね。うん。全くその通りだね。うん。年を取ったら無責任になってった方がいいよ。
うん。
うん、だってもうすぐ死ぬわけじゃん。
そうだね。
うん、そんな責任持ってられんよ。
確かにそんな、なんか年老いた人に、重要なことをやらせるのは良くないよね。
良くないよ、うん。うん。自分らで勝手にやってくれっていうね、感じだよね。
そうそう。そんな気がするな、
う
ん、
っていうふうに思った。年の割に無責任って言った時
、うん、そっか。
そう、年を取ったら、年相応に無責任になるべきだっていう。
うん。うん、それはいい考えかもしれないね。
うん。
うん。なるほど。
あと、前の反省的に言うと、まあ、ガンダムの話は、ま、今度、奥井さんが出た時に。
するって言ってたね。
してもらおうかと思うけど、奥井さんもガンダム見たことあんのかな？
いや、なんかその。
石川でしょ？石川とかなんてガンダムやってないじゃん。あ、東京に出てきてから見たのかな？
ああ、かもね。いや、わからん。地方でやってたかもしんない。
ちなみにね、ファーストガンダムはね、
うん、
まあ、名古屋テレビ。
はいはい。
制作なので。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、
名古屋テレビ制作なので、僕は最初から全部リアルタイムで。僕こそがファーストガンダム世代だからね、完全な。
うん、確かに。世代的にはそうだね。
うん、うん、僕はファーストガンダムの映画は映画館で見てるからね。
お
ぉ。うん。知らないでしょ？生まれてないでしょ、まだ。
かな、多分そうな、前後だと思うよ。その本当に
映画館で
割れてはいると思う。多分
割れて
はいるか。2歳とか3歳とか
映画館で女の子と初めて行った映画館でガンダム見ておお、うん、っていうのがファーストガンダムだからね。
うん、いや、奥井さんは直哉さんがガンダムいいですよって何の話するかと思ったらシードの話をしたっつってブチ切れてたね。
うん、シードって 意味わかんないよね。いつやってたのそれ。
多分10年ぐらい前。
10年ぐらい前っていうことは。うん、2000
何年かっていう。
21世紀じゃん。
そうだよ、もちろん。
そんなのガンダムって言わないし。
ガンダムだよ、ガンダム。
ガンダムなの？たくさん出てくるとかさ、意味わかんないじゃん。ガンダムが、ガンダムズじゃん。複数形じゃん。
ガンダムズだね。
ガンダムズイードじゃないの、それ。本当は。S がガンダムの複数形に入ってんじゃない、本当は。
なるほど。
見たことないから、全然は意味わかんないけど。面白いの、本当に。
いや、なんかその、いや、僕はね、見てないです。でも、ちょっと、今までと、その、今までの、それより前までの、ガンダムとは、毛色が違う感じだったので、ちょっと話題になったっていうのがあるっぽいですよね。
そうなんだ。
うん。
違うんだ。
今度ね、なんか、ガンダムユニコーンってやつがあるんですよ。
は？
あ、で、てか、OVA で、iTunes とか、映画館とかでやってたやつなんですけど、今度それテレビで、やるらしいですよ。
日本の
って言っても何のことやらって感じらしいんですけど。
何言ってるか全然分からなかったけど。ユニコーン。
いや、僕はちょっと見たんですけど、ファーストみたいな感じなんですよ。ストーリーが。
あ、そうなん？
で、うん。
アムロが出てく
る
の？
アムロみたいなやつが出てくるんです。あと、シャーみたいなやつとかも出てくるし。
お父さんは酸素欠乏症で何言ったかもう分かんなくなってんの？
なんかね、結構面白い、結構話題になってて、3、4年ぐらい前に。で、それが今度テレビでやるらしいです。
あ、そう。
うん。
テレビってネットフリックスじゃないよね。
ああ、でもそのうちやるんじゃないですかね。クランチロールとかネットフリックスがフルとかで。
クランチロールで見れるんだったら、クランチロールもな、コマーシャルがな、め
ん
どくさいんだよな。
クランチロール有料になればコマーシャルないですよ。
お金払って見ないといけないの。まだもう
払いましょうよ、お金は。
そんなに見たくないんだよ。だから僕アニメ嫌いだからさ。
嫌いだから見なくないけど、
うん、
ね、わかります、それは。
うん。絶対に見たくないんだけど、いろいろと言われてるとちょっとドキドキしてるけど、なんだよ、聖杯問答ってって、くっそーと思って聞いてるんだけど、もうあと一押しだね。
まだ足りないか、それは。
まだ足りない。
うん。うん、いや、あれは別に見なくてもいいと思いますよ。
あ、そう。
うん。まあまあ。僕だけがいない街は見てもいいかもしれないですけど、短いんでね、もう多分終わると思いますし。
あ、そう。終わったら、クランチロールで見れる？
見れます、うん。
あ、そう。じゃあ終わったら教えて。
はい。
うん、
教えます。
あれは、ちょっと、なんとなく話を聞いた感じ、なんとなく面白そうな。
あ、そう、そうですね。そうそう。先週話しましたけど。
うん、
話としては面白いです。
でもまあ、アニメとか見てる暇ほんとないからな。忙しくはないんだけどね。
あ、そうなんですか。
うん。忙しくは全然ない。暇なんだけど、ネットフリックス見てるだけなんだけど。
他に見なきゃいけないやついっぱいあるし、ね。
そう。見なきゃいけない、こう、マイリストに溜まってるやつが何十本もあるし、映画も最近ちょっと面白いやつが、デッドプールとか見に行かないと、最近、みんな話をしてるからさ。
うん。
見に行った？デッドプールとか。
見てないです。
見てない？最近流行ってる、R指定の映画なんだけどさ、うん、スーパーヒーローもんなんだけど、マーベルのやってる。
R指定なんですか？それ。
R指定なの。すごいでしょ。それなのにすんごい成績が良くて、だから人気になっててちょっと話題になってるからさ、
うん、
みんな外人どもが見た見たって言うからそういうのになると見に行かないとしょうがないかと思ってんだけどね。
ね、なんか先週のアフターショーでなんだっけ、ゲームオブスローンズいいっすよって話したら、
うん、
今週からフルのジャパンでゲームオブスローンズ始まりましたよ。
聞いてんじゃないの。
絶対担当者聞いてると思うんだけどな。
絶対聞いてるよ、ね。あ、そうなんだ、じゃあっていう。
いや、びっくりしましたよ。
うん、
でも、ネットフリックスとかじゃな、HBO じゃなくて、フルでやるっていうところが、ちょっと日本はね、なんか、いろいろ違うんですよね。ハウス・オブ・カーズとかもなぜかフルでやってるし、権利関係がちょっと複雑なんだと思いますけど。
フルでやってんの？
うん。ゲーム・オブ・スローンズフルでやってます、今、日本で。よくわかんないですよね。
そうなんだ。
うん。うちの奥さんが一気に見してました。
うん、最近なんかもう一気見したいもんね、何でもね。
うん。
うん。なんか日本でやってるかどうか分かんないけど、ベターコールソウルとかさ、
うん、
始まったんだけどさ、毎週見ないといけないのがさ、ちょっと苦痛なんだよね。
そうそう。
一気に見たい。全部。
あと、今週からあれかな、ネットフリックスでフルハウスのリメイクっていうか、新しいシーズン始まるんですけど、
おー、うん、やっと始まるんだ。
そうそう。あと、まあ、ハウス・オブ・カーズも シーズン4もうすぐ始まるし。
そうだね。
ネットフリックスはね、一気に全部見れるのがいいんですよね。
そうだね。
うん、
まあ、一晩ね。
そうそう、
うん。
毎週毎週楽しみにするっていうのがないのはないじゃないんですけど、
うん、
でも一気に見たいですもんね、やっぱ。
見たい。
わ、うん、
かんなくなっちゃうし、もう。
そうそう。一、うん、週間経つと忘れちゃうからね。
そう、一週間経つと何の話してたかも忘れちゃうからさ。うん、不思議だよね。昔はそんなことなかったんだけどな。
うん、
なんでだろう。
昔はでも、アメリカのテレビだと最初のね、3分ぐらいで、Previously on 24とか言って。
確かに。
やってたんで、それは最近ないですよね。
うん。
ネットフリックスだと少なくともないですよね。
確かに。逆にだからネットフリックスは全部一気見が、もうデフォルトなんじゃないの？
そうそうそう。
うん。
そんな気がする。
はあ、あでももう見るの増やされるとほんと困るからな。やめてほしいんだけどな。
リビルド聞くとね。見なきゃいけない番組リスト増えるしね。
うん、余計な話をするなって思うけどね。もうちょっと真面目な話を。
真面目いやでも僕この間でもなおやさん、あの広島さんと話した特別編の影響でメイキングアマーダラ見た人ちょっといるっぽいですよ。
ああそう、あれは見た方がいいけどね、う
ん、あれ見た方がいいですね。
あれは見た方がいいけどね、うん、あれはちょっと面白すぎるからね。
そう、まあネタバレしないですけど、
うん、
最近リアルタイムでまた進展があるっぽいですもんね。
うん、
うん、
いやあれね、あの回ね、なんとなく配信されたから聞いたんだけど、
うん、
聞いて話してる時気づかなかったけど、あの後で聞いてみて、そのミアンの I don't know っていう発音がね
似てるでしょ。
めちゃくちゃうまい。
あれはな、我ながらうまくやったなと思って。
あれ聞いてるとき何とも思わなかったんだけど、後でね、あれね、あの、ポッドキャストで聞いたらね、
うん、
もう吹いた、思いっきり。めちゃくちゃうまいだ、あのバカさ。バカさ加減がもむっきり出てんだよね。
これはまあ見た人しかわかんないけど、
ね。わかんないだろうね、うん。あれは、あれは面白い。本当うまいわ、あれは。本当にバカっぽく言ってるもんね。
うん
あれは良かった。
あれはね、
うん、
本当出てる人みんなバカだからな。
うんね。あれ最近もうなんかあちこちで見るな。なんかあのいやいやとか言ってさ、話をそれで終わらしちゃうみたいなさ、何も言ってないんだけどね。
うん、
あれは面白いね、本当に。
あれ面白い、
うん。
あれでもどうなんかな。殺人者への道ネットフリックスにあったんで。
うん、
日本語字幕と日本語、吹き替え両方で見てみたんですよ、
うんうん、
字幕は相当辛いんですよね。
うん、
やっぱりその結構文字オーバレー多いじゃないですか。
そうだ、ね、
情報量がで、うん、だからそれを訳しつつ話してる声も訳すから相当辛いなと思って、で本あの吹き替えも試したらやっぱり吹き替えの方が分かりやすいんですけど、
うん、
吹き替えはあの出てくる登場人物のバカさを伝えてくんないんですよ。ちゃんとした声優が喋ってて、
うん、
そんなにバカっぽく喋ってくんないんだよね。
難しいだろうね。
だからどっちがいいのかなと思って。そうそう。
そうだね。特にあれは難しいね。うん、
やっぱ本人たちの声聞きたいでしょ、やっぱり。
そうだね。あれに関しては特にね。
そうそう。うん、
素人だからね。
そうそう、素人だからあれがいいんだけど、
うんうん、
かといってまあ字幕だと相当情報量つらいから、
うんまあ。2回見るしかないね。
うんそうそう。それが一番いいかもしれない、
うん。英語の勉強にはならないんだけど、全然。
まあ、セネートとかよりさらに役立たないよね。
もう全然役立たないよ。
でもなんか、やけに裁判用語に詳しくなるかもしれないけどな。
あそうだね。
いや、僕、モーションっていう単語が最初わかんなくてさ。
うん。
いや、モーションってその動作とかって意味だけど、
うん。
裁判用語だとなんか、なんていうの？日本語でなんて言うんだろう。
日本語でなんて言うんだろうな。
なんて言うんだ。要望するみたいなことだよね。
うん。日本語ではあるんだろうけど、単語が。
うん。こういうふうにしてほしいっていう、その要請を出すみたいな。
うん。
そういうのとかも、なんか独特な用語が多いから。あれは。まあ面白いですわ。ネットフリックスに1話だけあるんで、あ、ネットフリックスじゃないや。ネットフリックスに全話あって、YouTube に1話だけあるんでね。確か字幕もついてましたんで。
日本のネットフリックス面白そうだな。一回見てみたいな。
うん。
この日本に行ったら見れるんだっけ？
見えますよ。日本の、あの、US のアカウントで日本に行ったら見れますよ。
うん。うん、じゃあ今度日本に行って、パソコンそのまま持っていけば見れるんだよね。
見れますよ。うん。
楽しみだな。
用事あるんですか？
ない。何もない。春になったら、花見に行こうかなと思ってんだけど。
うん。
まあ、思ってるだけなんだけどさ。
思ってるだけ。毎年行ってますよね。
うん。花見ぐらいしか、なんか行く理由がないんだよな。
じゃあ4月とか3月末とか？
うん。外でさ、ああいう感じでお酒を飲むっていうのは、まあまあ、あんまりないじゃない？
確かに。
ね。
アメリカだと、まあ。
普通には ないわけじゃん、
うん、
うん。だから、なんとかフェスティバルとか行きゃね、あるかもしれないけど、ああやってなんか公園とかでさ、適当にこう、陣地取ってさ、適当にこう、酒持ってきて飲むみたいなやつは、ちょっと面白い文化だと思うから。
うん。
うん、ので、陣地取る、取りに取ったな、何年か前か。
会社の新入社員とかがね、朝から並ぶんだよね。
そうそうそう。僕はさ、日本に住んでないからさ、休みじゃん朝から晩まで。だから、お前、取っとけって言われてさ。
あ、何アメリカに来てから帰って。
10年ぐらい前にね、帰った時にさ、お前何もしてないだろうって言って、何もしてないけど、って。じゃあ朝からそこ行っといてって言われて。いいけど、って。うん、
何上野公園とか？
うん、それは名古屋の方の友達だった。
ああ、
はい。うん、それぐらいしか理由ないけど、それで行ったら、ぜひみたいな。
うん。なんかね、今週ちょっと、会社で、エンジニアの人が全世界から来て、
ほう。
うん、集まるイベントがあって、月火水とあるんでね。
へえ。
うん。
そんな世界中にいるんだ。
まあ、リモートの人とかも含めてだけど、半分までいかないか。でも4割ぐらいがリモートじゃないかな。
日本にもいるの？
うん、日本にもいるし。
うん。
エンジニアって言っても、エンジニアとカスタマーサポート、セールス全部含めてだから、まあかなりの数かな。
ほう。
そうそう。ちょっと楽しみだけどね。まあ準備とかいろいろあって、若干忙しいです。
うん、いろんな人と会えるのはまあまあ楽しいよね。
うん、そうなんですよね。うん、
まあでも、日本とかにオフィスがあるわけじゃないよね。
日本はオフィスありますよ。
あるんだ。
うん。大手町にある。
ああ、そうなんだ。
うん。この間行った時に行ったんだけどさ。
そうか、エクスチェンジがあるとこに。
そうだね。
あるのか。
なんかもうすごいっすよ、もう。僕らはみんな T シャツとかで行くわけだけど。
うん。
もうみんな、すごいスーツの人ばっかりだから、大手町って。
そうだね。
うん。
なんであんなスーツ好きなんだろうな。
まあなんか楽なんじゃないですか、逆に。スーツが。
T シャツの方が楽だよ。
いや、楽だけど、その考えなくていいとか。
T シャツも考えなくていいじゃん。
そうだけどね。まあなんかいろいろあるんじゃないですかね。
ジョブズみたいに同じ T シャツを。
確かに。毎日着てればね。
毎日着てれば。僕もほとんどそうだな。大体。
うちの会社のね、T シャツとね、パーカーはね、コーポレートカラーが赤だから、
うん、
真っ赤なのよ。
すごいね、それは。
うん、で、大手町に着るには若干勇気がいるっていうかね。
目立つね。
目立つよ、すごい。まあ、イベントとかだとすごい目立っていいんだけどね。
まあ、そうだな、日本は。行くと暑いし、寒いし。
暑いし、寒いし、花粉症だし、
うん。うん。花粉症はないけどね。
ないんでね。広島さんはないって言ってるからね。
うん。花粉症とか、ただの言い訳だから。5月病の言い訳でしょ。
いや、4月に発症する。
4月か。やる気が出ないのを花粉のせいにしてるだけで。
いや、
聞いたことないよ、そんなん。
カリフォルニア2月に来るんだよね。今来てるんです、ちょっと。
そうなん？
うん、ちょっと来てますよ。多分すごい暖かいじゃん、最近。
暖かい。
うん。まあ、それの影響もあんのかなと思うけど。
来てても別に、影響ないから関係ないでしょ。
まあね。暖かいと眠くなるからさ。
うん、それぐらいだよね。まあ、花粉症とか、花粉は飛んでるのは、それは飛んでると思うけど、花粉の人たちも飛ばさないと。
そうだね。
ねえ、いけないわけだからさ、生きていくためには。でも、だからといって、風邪ひくってこともないし、うん、目がどうしょぼしょぼするってこともないし。
ないんだ。
ある？
いや、あるある。今週結構来てますよ。
そうなの？
うん、マジマジ。
日本と違ってアメリカには花粉症ないんだよ。
それだから迷信だって。
それは僕はそう聞いたけど、日本にもなかったから関係ないけど。
僕もそう聞いてたんだけどね。おかしいなと思いながら、薬飲んでんだけどね。
そうなん、薬いるんだ。
うん、入れますよ。
ああ、そう。クラリティンとかああいうやつを飲むの？
そう、クラリティン、うん。
効くの？
いや、まあ、飲んだ時は効きますよ、一応ね。
あれだって24時間とかでしょ。
そうそう、うん、だ毎日は飲んでないけど。
でもあれは別に多分毎日飲んでも大丈夫な薬でしょ。
まあもちろんね。
ね、ストレートとかああいうやつと違って別に毎日24時間のやつをただ飲んでればいいだけなんだろうけど、
うん、
気にしなければいいのに。
気にしないでいたいけどね、
うん、
別にその数字を見てあやばいと思って言うわけじゃなくて実際にしょぼしょぼするんで。
気にしてるからだよ。
まあそれは多分あると思うんだよ、はい、
うん、
気にするとなるっていうのは多分ねあると思う、
うん、
多少はね。
僕多分なっててもそれだと気づいてないからならないと思うんだよね。
多分だから逆じゃない？そうなってるんだけど花粉症だと思ってないんじゃないの？
そうそうそう。だからさ昔さその外人は肩凝らないとか言ってたけどさ、
うん、
肩が凝ってるんだよって教えてあげるとみんな肩が凝るんだよね。
あなるほどね。
、うん、
それはあるかもしれん、
うん、肩が凝ってんだけど気づいてないからすごいスティフになってんだけど首とかは、
うん、でも別にそのなんかその症状のことを認識してないからね。
そうしてないから気にしなくていいんだから、うん、ちょっと首がなんか硬いなっていう、まあいいやっていう。
余計な知識だな、それは。だから
余計な知識だよ。だから花粉症なんていう名称を信じなければ、そんなことはない。
そうかな。
うん、なったことないし。
うん。うん、
あの、庭でクロックス洗ってたら、マッキッキだったけどね。
あそこはすごいでしょ、だって。
うん。周り木だらけだから。なんでこれ黄色くなってんだろうと思って。粉がいっぱいこう、黄色くなっついてて。
うんうん。
うん、これのことなんだろうな と思いながらも。
まあ、気にしなければね。
うん、気にしなければ。
問題ないからね。
うん。自分であれを直接吸うわけじゃないし。
うん。
飛んでるから吸うのかな。
まあ、吸うとか目に入るとか、あると思うよ。
うん、目は、ね。コンタクトしてなかったっけ？
昔してましたよ。今はしてないです。
そうか。コンタクトしてると多分いいんだよね、うん、あれね。
そうなんですかね。
そうじゃない？
いや、僕もそう思ってたんですけど、コンタクトの時に花粉症だと、コンタクトにものすごいバリバリってつくじゃないですか。
そうか、つくか。
だから、プロテクトしてくれてんのかと思いきや、逆にそれが良くないかなっていう気もしたけどな。
あ、そう。
ただ、コンタクトつけてると目ゴシゴシ かけないんで、
うん、
まあそういう意味では、なんていうか、予防にはなってますけどね。
うん、なんか玉ねぎとかさ切ってもさ、うん、コンタクトしてると涙出にくいじゃん。
そうなんかな、やっぱり。
いや、わかんないけど、
もうなんか昔のことだから忘れちゃった、うん
うん、
逆にコンタクトを外すとものすごく痒くなるっていうことがあったな。
まあ、コンタクト自体がね、まあ、目の形をちょっと変えて、
うん、コンタクト自体がその目に刺激をずっと与え続けるんで、
うん
うん、多少なんかあるのかなと思うけど。
まあでも今時してる人いないよね。
いや、どうなんですかね。
今時はもう直すでしょ。
まあレーシックとか、まあ、うん、メガネ普通してる人も多いし、
うん、
うん、以前よりは少ないかな、わかんないですけどね。
メガネはちょっとめんどくさいけど。
もうそのうちいらなくなるんですかね。まあ手術でもいいんだけどさ。
でもね、最近ね、なんだろうな、近くのものを見るときにね、近くのものを見る専用のメガネをね、使うとよく見えるんだよ。
老眼鏡っすか？
いや、なんていうか知らないけど。
近く専用メガネ。
うん、近く、すごく近くのものを本読んだりとかするときに使うと、すっごい字がよく見える。
禁止ではなくて逆に近い方のものを見た、うん、見えなくなるってこと。
近くのものは全く見えないね。小さい字とか近くのやつとか近づけるじゃない、小さいとさよく見ようとして、ね、うん、うん、で近づければ近づけるほど見えなくなるんだよ、ね。
それは完全にじゃないですか。
うん、しょうがないけどね。
まあまあね、
うん、それも直せるのかな。
でも広島さんレーシックしたんですよね。
レーシック、うん、僕もレーシック、
僕もしたんですけど、あれ一応レーシックするとその近く見えにくくなるって言いますよね。
うん、でも全然そんなことなかったね、僕は。
あ、今までなかった。
うん、全くなかった、うん、なんか夜見えにくくなるとかさ、そういうのも聞くけど、
うん、
うん、それもないし。
夜見えにくくなるのは多少あるかもしれないですね。
あ、そう、
うん、
まあなってるのかもしれないけど、全然自分であんまりそういう風に認識しないから。
そうだね、
何にも問題がないなと思って、
うん、
うん、思ってたけど、
ついに来たか。
うん、しょうがないかな。もう死ぬんだなと思うね。
またこの間も言ってたよね。
ああ、こうやっていろいろと壊れてて死ぬんだなっていう感じがどんどんしてくるよね。
ああ、まあだからこそ無責任にならないといけないよね。
そうそうそう。だからこんな人の責任なんてもう、かまってられん。
ああ、深いね、意外と。
そう。勝手にしてくれっていう、うん。こっちはもう忙しいから。あとちょっとしかないからさ。うん、好きなことだけを好きなようにやってたいな。
ああ、いいね、
うんうん。だけど、森田さんが言ってたさ、刺激が足りなくなるっていう問題はちょっと大きいね。
なんだっけ、それ。
確かに。なんか本とか読んでも、
ああ、うん。
なんか、ドーパミンがあんまり出ないから。
すぐ眠くなっちゃうっていうね。
なんか、楽しくない。眠たくなっちゃうっていう。あれは確かに、あ、そうだなってよく思うね。
うん。
昔だったらこう、すごい楽しくて集中できたドーパミンがバーって出てる感があったのに、もう出てないからさ。
はいはい。
うん、なんか、
他の方法で刺激を与えないといけないっていうね。
うん。だからといって2個同時にやるとかちょっと意味わかんないけどね。難しくすればいいのかって思うけどね。
うん。
うん、どうすればいいのかよくわかんないけど。
うん。まあなんか脳が退屈しちゃうんじゃない？その本を読むとかいう行為に。
そうね。
うん、
村上春樹とかな、読んでられんしな。
そっちですか。
村上春樹好きなんだね。
僕
ね
結構好きっすよ。うん。先週のね、アフターショーで喋りましたけど。
ね
え。うん。
そうなんだ。僕はもう完全に、あれだけど、なんだっけ、ノルウェーの森とか、
うん、
あの辺が、高校生とかさ。
ああ、リアルタイムで。
リアルタイム。僕だからリアルタイムで全部あるのに、スターウォーズとかもね。
うん。
リアルタイムで全部無視して、してるんだよね。嫌だって言って、みんながすぐお話してるから、じゃあいいって言って。
中二的な感じで。
そう、もう本当完全に中二で。で、10年後とか20年後ぐらいに、まあまあ、じゃあ、みんながそんだけいいって未だに言うんだったら見てみようかって言って、そういう感じだよね。
なんで当時見なかったんだろうって。
いや、そうは思わないん
です。思わないね。
その時の判断はやっぱ中二的な判断として、まあ中二的には非常に正しい。もったいないって言われると、まあ一回しか人生ないから、まあその間に違うことやってたんでしょっていうふうに思うしかないよね。
まあでもその当時見た時と大人になってから見たとではまた違うからね。
そうだね。
うん。ちゃんと意味が理解できるかとかあるからさ。
うん。でもまあその当時はもうみんな友達ほぼ全員が、もうずっと村上春樹のお話ばっかりしてたね。
ねえ、
うん。
ノルウェーの森はちょっとなんか、メロドラマっぽいんですよね、話がね。
うん、まあ、高校生ぐらいだったらまあ刺激がすごい強いからさ。
うん。
うん。だから余計にね。
確かに。
うん。あんななんかそういう表現のものとか、なかなかこう、純文学であんなのは見たことないからっていう。
確かに。
うん。先日ね、翻訳の話を読んだよ。
うん。
なんていう本だったかな。
村上春樹のやつ？
そう、村上春樹と誰かともう一人のやつが、翻訳がどうとかっていう。
あ、なんか僕それ読んだかもしれない。
翻訳するときに僕が語ることじゃないけど。
そういうのあるね。それ走るやつでしょ？マラソンのやつ。
そうそうそう。それ的な
やつ。あ、それ見ました、僕も。うん。
あれはね、よかった。ああ、この人は、やっぱりこう、なんでああいう、なんか英語みたいなさ、文を書くっていうかさ。
うん。
英語っぽいじゃない？
そうね。
なんか。
訳したみたいな文体。
そう、訳したみたいな文体じゃん？で、なんでそういう風になってるのかっていうのがなんとなく分かったね。あの人だからもう昔から翻訳の鬼なんだよね。
うん。
うん、だ翻訳、高校生の頃から難しい本の翻訳ばっかり趣味でやってて、っていうのがやっぱりあるんだな。それで、欧米の文学とかにすっごいこう触れてて、
うんうん、
っていうのが基本的なところにあるんだなっていうのがよく分かったね。
確かにね。
うん。翻訳はでもできないけどな。
翻訳は難しいよね、技術として。
うん、違う技術だもんね。
完全に違う、訳すだけではないからね。
うん、全然できない。
うん、
一回前、ずっと前の歌詞でもなんか会議でちょっと通訳してくれって言われてさ、まあ、通訳と翻訳また違うんだけど、通訳でさえも難しいもんね。
うん、
通訳もなんか全然できなかったね。これぐらいならわかるでしょって思って、どんどんどんどん行ってほとんど通訳してないじゃんって言われて、いや今もそんなに難しい話はしてないからここぐらいまだいいかなと思ってみたいな。それもわかんないし全部って言われても全部やってられんしね。
一語一句やるのは辛いよね。
うん、
自分で新しくこう噛み砕いて一から作るぐらいのことじゃないと 通じないし。
うん、通訳はめちゃくちゃ難しいなって思ったね。
うん。
うん、なんか全部、単語はもうほとんど訳さないで、文法だけ訳していくみたいな感じになっちゃうね。
ああ。
なんて言っていいか分かんないから、日本語で。
日本語でなんて言っていいか分かんなかったら通訳できないでしょ。
うん、そうなんだよね。うん、でも、日本語のさ、単語が、で、なんていう風に訳したらいいかっていうの、とっさに出てこないじゃん。
うん、出てこない。もう、その、特に長くなれば出てこなくなる。
うん、知ってる、ていうか、和訳した言葉がこれだよっていうのの代表的な単語を知ってればいいけどさ、
うん、
知らないで雰囲気だけで知ってる単語もたくさんいっぱいあるからさ、
うん、
そういうのの日本語は何って言われても、日本語で何て言うんだろうなっていう。さっきのモーションとかもそうだけどさ、うん、出てこないじゃん。
出てこない。
なんて言うの？
いや、なんかね、
異議申し立てとか。
そう、異議申し立て。同義。同義。
同義とかさ、うん。なんか考えてやっと出てくる。こんな感じかなって出てくるけどさ。
そうね。
わかんないよ、そんなの。とっさにこう、訳せって言われても。
うん、同時は少なくても無理だな。
うん、絶対無理だよね。うん、
いや、だから日本の最近のカンファレンス、よく同時通訳があるんだけど、僕、その、同時通訳してる人が大学の知り合いなんですよね。
うん。
で、話を聞くと、なんか前日とかに、すごい打ち合わせをして、全部スライドとか全部プリントアウトして、メモ書きものすごいして、その人が前に、同じトークをどっかでしてたら全部見て、一字一句全部紙に訳して、で、その上で話したアドリブに対応して書いてるらしいですよ。ものすごい労力ですよ。
すげえ。でもそれぐらいやんないとできないってことだよね、ちゃんとは。
そうそう。で、しかもなんか40分とかのトークだったら一人でやるの不可能だから、10分ごととかでこう交代して、二人で。
ああ、きつい仕事だな。
すごいですよね。
それでそんなに儲かんないでしょあれ。
わかんないけど。
多分。
まあそこはその、そういう技術系に特化した翻訳、同時通訳を提供してて、で何人か、まあ、雇ってっていうか契約している人がいるんで、まあ、技術系のカンファレンスで同時通訳しようと思ったら、もうそこがデファクトみたいになってるらしいですよ。
へ
え。まあ お金もまあそんなに安くはないと思うんで、まあ儲かってることか知らないですけど、まあそういう需要はもちろんね、あると思うんでね。
まあ、単価は高くてもね、うん、1週間に40時間できる仕事じゃなさそうだからね。
そのやる方の体力とかも考えたらね、
うん、
そんなにこうバンバンできる仕事ではないですよね。
うん、
うん、
すげえな。通訳とか翻訳とか、まあ、技術としてすごいし、
うん、
できる人はすごいなと思うな。
すごいですよね。
うん、うちの子とかでもできる気はしないもんな、やっぱり。両方とも完璧だけど、ほとんど、まあ、日本語はちょっとおかしいけど、英語はまあ完璧じゃん。でも日本語でなんていうか知らないしね。
そうですよね。
うん。
どっちからどっちを訳すのが 楽っていうかやりやすいのかな。
どっちだろうね。まあ、日本語から英語の方が多分簡単だと思うな。
彼らにとってね。
うん、彼らは英語でのアウトプットの方が圧倒的に簡単だと思うな。
うん。逆に僕らの方は、英語を日本語に訳す方が楽だってことでしょ。
だと思う。
うん。
うん、
自分で作文しなきゃいけないからね、その発生するときに、
うん。だって英語でアウトプットしてたら、そのアウトプット自体が間違ってる可能性があるわけじゃん、
うん、
ね、だけど、日本語でアウトプットさえすればさ、一応日本語は、まあまあ間違えないで喋れるもんね。
うん、
あんまりこう、すごい労力を使わないで。
そうですね、
ただ、技術的にこの英語は何ていう日本語にするのかっていうのが大事なだけで。
うんうん
うん、そこはだから練習するしかないよね。
そうですね。
通訳とか翻訳は本当に偉いなと思うな。練習しないと絶対できると思えないし、辞書とか引かないでできる気がしない。
うん、うん。
でも自分で読んだ英語の文がさ、全部意味わかってんのにさ、一個一個全部辞書引いていくのもなんかめんどくさいじゃん。なんて訳すんだろうと思いながらさ、一個一個なんか、ああ、なるほどね、と思いながらさ。いや、意味はわかってんだけど、ね。文章にするのは難しいし。
そうね。
うん。
いや、本当に同時通訳の人すごいと思いましたよ。
うん、
僕の知り合いはその、帰国子女で、その後一回また海外で仕事をして、その後、戻ってきて、同時通訳の仕事をしてるんですよね。昔、トム・クルーズとかの通訳もやってましたよ。
お、そう。
うん、最近はトム・クルーズとかの同時通訳をなぜか、なんだ、戸田夏子とかやってたりするけどね。
うん。
うん。なんかそういう映画のプレミア試写会とかで、
へー、
スターの同時通訳とかもやってるし、 そうそう。一番すごかったのがね、去年のヤップシーのキーノート、ヤップシーアジアのキーノートで、ラリー・ウォールが、ホビットの話したんですよね。
うん。
ロード・オブ・ザ・リングと、ホビットの話をしたの。
うん、
で僕その話は一回ベルギーで生で見たんですよ、あの通訳なしで、
うん、
でも全然話分かんなくて、
うん、
やっぱそのトルキンがどうこうとかの話のバックグラウンドコンテキストとか分かってないと全然訳せないんだけど、
うん、
でその通訳の彼女はその、まあ、資料をもらって1週間ぐらいその原作を読んで、で話理解して、でヨーロッパでやったその同じ内容のトークも一回見て、でスライドも全部見て、それで準備してやってって言ってた。
すげえなあ
そうだから、その当時ヤプシーの時にあのツイッターで、そのやはりラリーウォールの話難しいから通訳わかんないんじゃないかなってツイートしたら、なんかみんな同時通訳で聞いてるけど完全に訳されてますよって言って、すげえなと思って。
すごいな、楽しいのかなその仕事は
まあなんかなんだろうね、楽しいというかやりがいはあるだろうけどすごい辛い仕事だよね。
それなりの報酬をちゃんともらえてるといいけど。
うん、まあもちろんそういう対価がないと単純に辛いだけの仕事になっちゃうけどね。
まあ意義はあると思うけどね。
うん。
いろんな人にいっぺんにこうね伝えられるっていうのは、それがないと、そうそうそう、もうそこはねコミュニケーションが断絶しちゃうところがね。
うん。
うん、伝わるわけだからすごい意義はあるけど、大変そうだなぁ。よかった、通訳なろうともらって。なれないけどね、
なれたくても。
うん、でもまあ実際なんか難しい、そう、通訳とかそういう技術もすごいし、いろんな技術、自分が持ってない技術を持ってる人たちは本当すごいなっていつも思うな。
うん、
まあなんか、プログラムとかでもそうだけどね、自分が全然こう、やり方を知らないことができる人は、なんかすごいなと思うな。
うん。わかるわかる。
うん。ちょっと前になんか見たんだよな。なんだったかなあれ。たまたま偶然見たんだけどさ、XKCD ってあるじゃん。
はいはい。漫画のやつですね。
うん、そう、下手くそな漫画でさ、こう、なんか1枚とか2枚の絵でこう、いろんなことを風刺するやつでさ、
うん、
多分日本の人も。
あります。しかもあれ、この間本になってて、その面白いやつを集めたやつが。
ああそう。
で、日本語に翻訳されて、アマゾンで売ってましたよ。
ああ、そう、うん。それでね、すごいいいなって思ってるやつが一個あって、一番左がね、数直線だったわけ。数直線があって、一番左の人が立ってるね、数直線上に。で、一番左側に立ってる人が、社会学者がこう立ってて、
うん、
で、その右側に立ってる人が心理学者で、社会学、食ってただの応用心理学だよねっていう風に言ってんだね、
うん、
でその心理学の隣のに立ってる右側に立ってる人が、うん、なんだか生物学、
うん、
生物学、あ、医学か、医学、あ、心理学の人が立ってんのか、で心理学の人が、あ、社会学の人が立ってて心理学の人が立ってて、で医学の人が立ってて生物学の人が立ってて、で、その隣に化学の人が立ってて、
うんうん、
で、その隣に物理学の人が立って、全員が隣の人見ながら、ただの、俺たちのやってることの応用だよねっていう風にして、
うんうん、
見てるわけ、
はいはい。
で、一番右側に、数学者の人が立ってて、見えない、みんなが見えないんだけどって言ってるやつなんだけど、
うんうん、
要するにどういうことかっていうと、その、全部、その応用、左に行くとこう応用になってるんだけども、その質がこう変わる瞬間があるから、そう、質が変わってるとただ応用すれば誰でもできるってことではなくなるんだよね、
うん、
だ物理ができればじゃあ化学ができるかって言ったらそういうわけではなくて、確かに物理学の応用で化学的なことが説明できてっていうふうにもちろんなってるんだけど、でもじゃあね、その化学ができたらじゃあ生物学もじゃあできるかって言っても、そこは全然違うこう知識があるからさ、
うん、
それとなんか似てるのがさ、例えばこうなんだろう、じゃあ OS がこう OS をこう書ければアプリケーションが書けるっていうわけじゃないじゃない、
うん、
例えばまあ、ちょっと変な例になっちゃうけどさ、
まあ、そこに断絶っていうかね、
そうだ、違うこう、ね、クオリティの壁っていうのがこうあるからさ、
うんうん、
だからなんかこう前なんか 前もなんか大石くんが言ってたのとちょっと被るんだけど、そのアプリケーションをこう、のプログラマーとかが、そう、例えばそのアプリケーションを作るためにコンパイラーとかさ、こういろいろと下の技術とかさ、サーバーとかそういうのが必要になるんだけどさ、うん、それがこう分かってないっていうことを、なんていうのかな、だから自分はダメだって思う必要はない。
うん。
だよね。そこはもう全然違うものなので、じゃあ、こう、サーバーをこう、すごいちゃんとこうね、書ける人が、クライアントアプリが書けるかって言ったら、それはまた別の話になってきちゃうんで、
うん。
うん、できる人もいるけどね、全部ね。
そうそう。
うん。OS もできて、コンパイラーも書けて、アプリケーションも書けて、書けないものが何もないじゃんっていう、もう、そういう、もう偉い人ももちろんたくさんいるんだけどさ。
うん、
うん。うん。で、まあ、どっちかっていうと、こう、下側の低レベル側の方は、こう、上側の方をバカにする傾向あるんだけど。
あるね。うん。
うん。それは、例えば、何年前だったかな。マシンの、エンジニアの人になんか、たまたまこう、どっかのパーティーで会った時に、僕の友達が、その人にソフトウェアエンジニアやってるんだ、僕らっていう話をしたら、ソフトウェアはエンジニアリングじゃないよっていうふうに言って言われて、おお、すげえっていう、本気でそう思ってるやついるんだって思って、だけど、うん、まあ、彼らはそう思ってるわけね。ソフトウェアなんてあんなものはエンジニアじゃないってさ、はいはい、ハードウェアがエンジニアなんだって、
うん、
でね、ハードウェアから見ればソフトウェアなんてさ、ただの応用じゃん、
うん、
っていうそういうことじゃんね、アセンブラで書いてるやつの応用で動いてるだけでしょってさ思ってるわけでさ、
うんうん、
でもそこはすごい、なんていうこう質的なこう断絶がこうあって。
そうだね。
そう、実は簡単に、理論上そうだとは言えるんだけど、ね、アセンブラがじゃあ駆使できるからといって、全部じゃあアプリケーション書けるとこまで行くわけじゃないから。
うん。うん、だし、そのアプリを書くために、そのアセンブラなり OS なり全部を理解してる必要はないっていうね。
うん。
そうそうそう、もちろん知ってれば知ってるだけ強みにはなるけど、
うん、
そう、知ってないと全員ダメだよっていうことではないしね。
そうそう、また違う知識も必要になってくるからね、
うん、
もちろん知ってた方がいいこともすごく多いし、まあ、最適化とかね、そういう話になってくると低レベルの話知らないとなかなかできないこともあるんだけど、
うん
うん、でもまあそれだけじゃないっていうかね、だからあんまり卑下する必要ないなっていう。
そうだね、
うん
うん、XKCD のは xkcd.com/435 ですね。今ツイッターに貼りましたけど。
435だった？
うん。まあ、これ、XKCD 面白いの多いっすよね。
おし、うん、あ、そうそうそう、これこれこれ。これいいよね。よくできてる、すごく、
うん。
うん。これコンピューターの、分野でも言える。
確かに。
なと思って。
うん。それあるかも。
うん。
ちょっとだけって言ってたら、1時間以上話してますけどね。
あ、そう。あ、本当だね。
まあ、よくあることですけどね。
うん。はい、最近、まあ、会ってないしね。
そうなんです。久々ですもんね。
うん、うん、そう
だ
ね、うん。
今年入って初めてだし。
あ、そうか。
リビルドはね。
あ、そっかそっか、
うん。
うん。そうかも。
はい。まあ、じゃあ、それぐらいでしょうか。
そうだね。
はい。
そろそろ飯を食うかね。
食わなきゃいけないし。
うん。
はい。
はい。
どうも、ありがとうございました。
お疲れ様。
どうも。